介護ケセラセラ、今日3週目は京都市老人福祉施設協議会のご協力でお送りいたします。さあ今日3月奇数月のご出演は、
はい、こんにちは。地域密着型総合ケアセンターで、総合ケアセンター北王子で介護職をしています早川葵です。
はい、地域密着型ケアセンターお前通り松本そよです。
はい、今日はこの2人でお話しいただきます。お二人はカラオケ何歌われますか？早川さんは？
私はあの結構最初の方、喉が温まる前に、喉温める前にあのセーラー服と機関銃を歌います。
いはい、松本さんは？
私考えてたんですけど、あの星野源さんがすごい好きで、もう知ってる曲も全部歌っちゃいます。
わー、はい、すごいな、やっぱり歌うんだなみんな、はい、そうか。じゃあそんなお二人に、今日は何のお話から？
はい、はいはい、今日はですね、あの認知症の方との関わり方について、はい、ちょっと一緒に考えていけたらなと思います。私があの去年に認知症介護実践者研修っていうのを受けたのと、はい、松本さんもあの施設の方で施設の、認知症の方についてどう関わったらいいかっていう、うん、そのカンファレンスっていうものをあの今実施しているので、はい、あのそうやって学んだことをちょっと紹介できたらなと、うんうん、
いいですね、はい、あの本当にね、いろいろとその今現在のやってらっしゃるお仕事も大変なんだけれども、それをより良くするためにっていうのでね、ブラッシュアップするっていうことでいろいろやってらっしゃるんですよね、はい、ではですね、まずはその早川さんが受講された認知症介護者実践者研修、はい、これについてちょっと教えてください。
そうですね、そのこの実践者研修っていうのはあの対象となるのはあの主に私みたいな、その実際に介護職としてこう専門的に、うん、まあ、介護職以外でもその現場で働いている職員さんがよりこう専門的な知識とかを、深めて、であのこう地域の認知症の方の介護をより良くするための発信とかができるようになるようにっていう風にあの開催されていて、あの今私が受けたのは京都市が開催しているものですね。はい、
なるほどね。そうですね、はあはあ、であのどんなことをなるんですやられるんですか？
そうですね、あの主にその実際のもうとにかく知識を蓄えて、うん、あとはこうグループワークですね、うんうん、みんなで考えるのを中心にあの実際の認知症の方との関わりについて考えていて、で後半は自分の事業所 の, あの利用者さんをお一人選んで、あの実際にこう自分で情報収集をしてみて、どんな関わりをできるか考えてやってみるところまで実践して、それをあの皆さんに発表するところまでが研修の内容です。
うん、そうか、具体的に、ね、はい、あのいらっしゃるんですものね。
そうです、そうです、
そういう方が、
はい、
ははだからより分かりやすくというか、
そうですね、
はい、密着した、はい、あの話ね、お勉強ができるわけですね。
そうです、そうです。
ちょっと紹介しておいてください。なんか皆さんに伝えておきたいな、はい、みたいなね、ことを どういうことをやるんですか？
そうですね、まずあの入り口のところだとやっぱり座学で、まず最初にその認知症の種類だったりとか、
はあ、はい、
はい、あの、まあね、認知症と一言に言ってもこうアルツハイマー型だったりとか脳血管型だったり、ね、あのレビー小体型っていう種類があって、あ、まあ、よく知られているのはアルツハイマー型なんですけど、っていうその種類とそれぞれの症状の違いっていうところだったりを勉強します。あとは、はい、その認知症の症状の出方ですね、うんうん、あの中核症状って言って絶対あと誰しもあるあの記憶障害、その記憶ですね、その短期のさっき何してたかとかっていうのを忘れられる、
は
い、
そのやる、うん、はい、よくね聞きますね、
はい、とか、あとその見当識障害って言って、あの今が何時なのかとか、うん、時間とか場所の感覚っていうのが分からなくなるっていう症状があるっていうことだったり、うん、あと実行機能障害っていうちょっと難しい単語なんですけど、うんうん、あの例えば料理するとか、うん、あのトイレお風呂に行くときってあの一言に言ってものすごいいろんな動作があるんですよ。
はい、
ものを用意して、はあ、あの料理だったら食材を買ってきて、
ね、はいはい、普通にね考えれば、はい、
そうですそうです、メニュー考えて買ってきて、うんうんうん、剥いて、うんうん、あの火つけて、あ、そうですそうです、うんうん、っていうのがあの手順っていうのがすごく難しくなるっていうところがあって、あ、そういうのを、そうですね、そういった症状があるっていうところをまず学んでいきます。はい、あと、その中核症状の、外側っていうんですかね、それに加えてあの人によって本当に出方は様々なんですけど、はい、あのまあ、よく皆さんあの困られる方とか職員で対応難しいなって思うことがあるのは、こういうあの周辺症状っていうところで、こう歩き回ったりとか、あの不安がすごく不安な気持ちになられたり、幻覚だったりとか、あの幻聴ですね、こう何か聞こえたり見えたりっていう症状が出たり、まあ、その他いろいろな症状があるんですけど、そういう周辺症状があるよっていうところをまず最初に学びました。はい、で、あとその周辺症状っていうのも、うん、あの原因が必ずあって、
はいはいはいはい、
その認知症になったら必ず出るものではないんですよね、うんうんうん、何かしら原因があるので、うん、それを知るために私たちはどうしたらいいかっていうので、こう実際の事例ですね、こう A さんはこういう状況でしたっていうのを見て、あのまず最初にその A さんについて実際の認知症の方の事例を見て、自分がまず思ったことっていうのを一回書き出してみるんですよ、
うんうんうん、
で、書き出してみた時は本当に純粋な感想、うんうん、あのなんか帰りたいって言ってるけど今帰れないしどうしたらいいんだろうとかはい、はい、そう本当にそういう
普通にね、
もう主観的なところをもう素直に書いてみて、うんうんうん、じゃあその事例について、あの実際のその方の状況について考えてみようってなって、あの例えばお薬は何を飲んでるのかとか、
はい、
夜眠れてるのか、うん、あの排泄の状況、あの何回行かれてるのか、実は濡れてて気持ち悪いんじゃないかとか、あともうその他もろもろ、とにかくあのいろいろな原因 が、
ね、
はい、例えばそれこそあの今までの生活習慣とか、あのどんなお仕事かとか、そんなのも全部関わってくるので、
そうかそうか、
はい、そういうのを全部こう知った上で、あのもう一度どんなことができるか、私たちならどんな対応とかできるかっていうのをもう一回考えてみると、その最初に素直に思ったこととは全然違う結果になって、は
い、そうか、
そうなんです、
そういうのを学ぶわけですね。
そうです、そうです、
はは、原因を知って、うん、そうか、そうするとまたちょっとこう接し方も変わってくるし、
うん、そうです、そうです
っていうことですよね、うん、いやー、そうなんや、そういうのを勉強するのか、
はい、
うん、じゃあ今度松本さん聞こうな、何でしたっけ、ミニカンファレンス、
はい、
っていうのをなさった。
そうです、
これはこの、このまずはカンファレンスからいきましょう。カンファレンスっていうのは何なんですか、
は
い、
カンファレンスは簡単に言うと、こう、私たちのところだと特養、特別養護老人ホームに入居されてる利用者さんのに対して、こう私たちがサービス提供する側なので、そのサービスを向上させるためにこう働いてる介護士だったり、看護師さんとかいろんな職種の方が集まって、この一人の利用者さんに対する情報を共有し合って、もっとこういうふうにいいケアを考えていこうだったりとか、こう利用者さんにも少しずつ変化がね、こう生まれてくるので、そういうところをこう皆さんで情報共有して、でより良い介護をしていこうっていう会議になります。
それがカンファレンス
って、はい、カンファレンスって呼んでます。はい、
ですね、で、はい、そのミニっていうのね、
ミニ
これは、はい、松本さんのいらっしゃる施設の中の方々で、
はい、そうです、そうです、
ははははは、
まあ、大きなカンファレンスは月に1回あるんですけど、
はいはい、
それ以外にもこう職員の中で時間が空いたりとかするときに、こう今その時間にいる職員だけが集まって、こうリーダーさんが司会になって、こう新しい利用者さんとかが入ってくると結構行われたりするんですけど、もうその方の24時間の動きだったりとか、こうさっき早川さんが紹介してくださったみたいに、こう認知症の周辺症状が結構顕著に現れてる方とかで、こうすごく家に帰りたがったりとか、こうさっきも言ったけどトイレに また行きたいっていう訴えがすごい何度も続いたりだとか、こうあの夜間に結構うろうろされたりとかする方に対してどういう声かけをしたらいいかなとか、その不安をどうやったらこう解消してあげられるかなっていうのをこうカンファレンス、ミニカンファレンスでこう話し合ったりしてます。はい、
そうなんだ、
はい、
ねえ、でそれもやっぱり人それぞれ違いますし、
そうですね、
このなんかこうだ大丈夫な時もあったりやなんかしてとかもあるわけじゃないですか。
そうです、はい、
ねえ、
うん、
とか、はい、時間的なのもありますかね。
そうですね、基本私たちの施設にいらっしゃる方は結構夕方ぐらいになると家に帰らせてほしいっていう訴えが結構続く方だったりとか、はいはい、やっぱりうろうろされるのもこうみんなが寝てる夜間の間とかに何回もこうお部屋から出てきてっていうところがあるので、まあ、そこのね不安がやっぱりあるっていうのは私たちも分かってるので、そこの原因をなんとかこう、はい、分かってあげたいなっていうので会議をしたりしてます。はい、
大変ですよね、
はい、
でもこうね帰りたいとかおトイレ行きたいとかも何回も何回も言う方がいらっしゃるじゃないですか。
そうだから、私たちのこう介護の専門用語で言うとこうスピーチロックっていうんですけど、こうスピーチロックにならないような声かけの仕方っていうのもミニカンファレンスで話してて、
はい、スピーチロックっていうのはどういうことになるんですかね、はい、
その言葉での拘束っていうものなんですけど、はい、そのいわゆるこう拘束、身体的にこう縛ったりとかっていうのはあのダメっていうのはこうなんとなく想像がつくと思うんですけど、あのスピーチロックっていうのはちょっと座っといてくださいとか、うん、ちょっと待っててくださいとかっていうので、こう言葉でご利用者さんだったりその当事者の方をこうちょっと縛ってしまうというか、
うん、
そういうあのこと声のかけ方、
ロックがそれでかかるという、
そうですよね、
はい、
へえ、でもね、こう動いうろうとかちょもう トイレとかもなんか何遍も言ってはったら忙しい時とかもあるじゃないですか、
はいはい、
その時はま、ちょ待ってって言わなくないですか、まあ、そういうのは
そうですね、
どうです、
まあ、職員さんの中にはもうこのもう同じ時間にこういろんな利用者さんから来てほしいとかこっちに来てとか言われてこう頭がいっぱいいっぱいになって、
ね、
こうちょっと待ってとか、うんうん、もうそれしたらダメって言っちゃう職員さんももちろんいるんですけど、やっぱりそういう職員さんがいるっていうのを私たちこう情報共有で分かってくるし、うん、だからこそミニカンファレンスでやっぱ〇〇さんがこういう声かけをしてたからちょっと何やろ私たちも気をつけましょうねとか、どういう声かけをしてあげたらいいかなっていうのは検討してて、はい、やっぱりそうですね、ちょっと待ってとかこう漠然とこう言われるとこう利用者さんも不安になるので、
うんうん、
あと5分だけ待っててほしいとか、もう今〇〇さんのこうお食事の手伝いしてるからそれが終わったらそっちに行きますねとか言ってあげたら、こう具体的に伝えてあげると、あ、分かったって言ってくれる利用者さんも、はい、いますし、そうですね、ちょっと丁寧にするっていう私たちの負担はまああるんですけど、うんうん、そこでまあ利用者さんのね不安が解消されるっていうところもあるので、声かけはやっぱりしっかり丁寧にしないとなって、
ね、
はい、思います。はい、
そうですか、早川さんもなんかあります、そういう例とか。
うん、そうですね、私も大いにありますね。やっぱり漠然と待たされるよりはこう何か終わったりとか何分待てば必ず来てくれるんだって思ったら、それだけでちょっとストンと安心できるし、
そうですよね、
うんうんうん、
とはなんか例えば トイレさっきも言ったじゃないですか、じゃなくて、
そう言いたくなりますよね、
そう言いたくなるっていう気持ちは もちろんあると思うんですけど、なんかこうトイレと一言に言っても、実はそのご利用者さんとか当事者の方にとってトイレっていう言葉で出てるけど、実は何か違う理由があって席を立とうとしてたりっていうこともあるので、まずはなんで言ってるのかなっていうところが考えられたら、ちょっとなんでしょう、お互いに楽になれるのかなと思います。
なんかさっきね研修でね学ばれたようなことでね、そういった要因、はい、なんでそうなってはんのかみたいなね、
はい、
ことを考えたらちょっと 返す言葉かける言葉も変わってくるのかなとは思いますけどね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
はあ、でもそれいちいちこう言い換えもなんか危ないとか言っちゃう
さっとね出てきちゃう時もまあもちろんあるんですけど、
う
ん、
とか、はい、まあ、そういう時はなっちゃいますよね、
はい、まあ、そういう時もあります。
動かないでいてくださいますかとは言われないじゃないですか
そうですね、
ですよね、ね、
うん、なんかもうね、言えなかったとしてその自分を責めないでは欲しいですね、
う
ん、
そうですね、まあ、とっさに出てきてしまうことはもう仕方ないって思いますけど、
待ってやって言いながら
ね、そうですね
あ、そう、でもそれぐらいちゃんと丁寧にお時間も言いながら、
はい、
言い換えながら、大変やなもう大変やと思います、
はい、
難しいな、難しいそういうのね、はい、でもほらそうやって素直に聞いてくださる方もあれば、うん、あかん人もあるわけじゃないんですか、
う
ん、
そうですね、だからもうそれぞれにまあ正解がないこの
、
はい、声かけの仕方にももう全員違うというか、うん、もうこの人は分かってくれたけどこの人に一緒のこと言ってももう全然分からないやなみたいな思う時もあるし、
うんうんうん、そういうのがね、はい、ありますよね、はい、だから個人差がね、
そうです、
早川さんいっぱいありますよね、
あります、はい、うん、その同じ人に違うこと、うん、同じ人の中でもいてこのタイミングはあかんのかとかもあるし、
ありますね、
その一人に対してもあれこれ言ったら結構落ち着いてたんやけどなとか安心してもらえたんやけどな、あ今回はダメかみたいなこともあるし、だからもうその時々一生懸命観察して丁寧に関わってっていうところですね。でも実際にそうやってこう安心してもらえることで、うんうん、症状が軽減したりとか、はい、その実際表情が柔らかくなったみたいな、うんうんうん、効果としては本当にちゃんと実証されてるので、
うんうんうん、な
るほど、その辺は、
ね、気持ちの安定、はい、大事ですね、
はい、そうです、
はい、だから今お話しいただいたこととかってやっぱり今ね在宅で見てらっしゃる方も聞いてくださってるかと思いますので、はい、そういう方もねちょっと参考にされてね、うん、ちょっと言い方変えてみる、まあ、わかりますけどね自分の親やったり、
う
んうんうん、なんかそのきつい言い方になったりもね、
う
ん、
そうですね、
でだけれどもちょっとねこうお願いするっていうのあんまり卑屈になることはないけれども、うん、ちょっとお願いするような、うんうんうん、ちょっとね命令系じゃない感じでね、
そうですね、
お話しされるとかいうのはね、
うんうんうん、
そういったこともやっぱりそういう研修で、ね、皆さんスタッフの方も学ばれてるし、はい、あるいは、まあ一般的な、全然そういう介護の仕事してない人も勉強する場所もあるのでね、
そうです、
ぜひね、はい、そういうところに出かけて、ね、うん、されるのもいいし、
はい、
あるいはそれこそ職員さんにいろいろ相談してもいいですね。
そうです、そうですね、はい、介護のね、そう事業所だったりとかは、
ね、
そういう、はい、相談とかも多分行っているところが多いと思うので、うんうん、うでね、はい、
わかりました、はい、今日の介護ケスラスラのコーナー、レガーレ暮らしの架け橋地域密着型総合ケアセンター北大路早川葵さん、地域密着型ケアセンター御前通り松本そよさんにお話伺いました。お二方ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて次回は4月16日で岡本さん松井さんの担当となります。お楽しみになさってください。以上介護ケスラスラのコーナーでした。